プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて第49回社会人野球日本選手権大会閉幕しております。日本製鉄鹿島硬式野球部初戦三菱重工ウエスト相手に勝利。その後2回戦目が三菱自動車岡崎との対戦、打ち合いを制しまして2回戦突破。そして3回戦目、今年の都市対抗優勝チーム三菱重工イーストとの対戦、競り負けてしまいまして、今年の日本選手権ベスト8での終了となっております。それでは生ためキャプテン、そして中島監督インタビューをお届けをいたします。どうぞ。
それでは生ためキャプテンにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本選手権が終わりまして、はい、まあ、今シーズン終了となりました。まあ、2回勝って3回戦まで行きまして、はい、ベスト8まで行きました、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
まずは選手権振り返ってキャプテンどう見てますか。
まあ、本当にベスト8という結果になったんですけど、うん、まあ、本当に日本一目指してやってきたんで、あとはまあ監督が最後ということで本当に悔しい結果に終わったなっていう、振り返ってみたらそう思いますね。
まあ、三菱グループ3連戦で最後イーストは勝てた試合だったかなと思うので、はいはい、余計悔しさが残る感じ。
そうですね、やっぱ都市対抗でも日本一取ってる相手だったので、うん、まあ、僕たちも燃えてましたし、まあ、やっぱりああいう結果になって本当にあの時のプレーがとか振り返ってみたら本当に勝てたなと思ってるんで、本当に悔しい一戦となりましたね。
まあ、少し時間が空きましたけども、はい、まあね、個人的にはホームランも打って、
はいは
い、いや素晴らしかったですよあれ。
いやーでもあの試合だけなんで本当にあのイースト戦はもみんなにあの申し訳ないなという気持ちいっぱいです、うん。
まあ、改めて今シーズン1年間振り返ってどんなシーズンでした。
まず都市対抗予選で敗退したのと、うん、やっぱり日本選手権ベスト8ってい こうちょっとチームの状態の浮き沈みっていうのがこう激しかった1年だったので、やっぱそこを来年どう生かせるかだと思うんで、そこをなんとか僕も、まあ、キャプテンまだやるか分かんないんですけど、まあ、現役であったらそういうとこを課題としてやっていきたいなと思える1年になりました、
うん。まだね、あの大阪から帰ってきて、
はい、
今日は11日に撮ってますけども、
はいはい、
まだ何にも来シーズンのこと決まってない中でのインタビューなのでね、はい、まだキャプテンも継続するか分からないですし、
はい、
どなたが引退するかっていうのも分からないんですけども、
はい、
生留さんは多分ね、来年もいらっしゃって、
はい、
中心的な存在になるのかなと思いますけども、
はい、
まあ、今年1年間応援してくださった皆様に一言メッセージをお願いします。
はい、1年間ただのご声援本当にありがとうございました。今年は予選敗退や、日本選手権で日本一取れずちょっと悔しい結果になってしまったんですけど、またその悔しさは来年に晴らしたいと思いますので、引き続き熱いご声援でよろしくお願いします。
皆様ぜひよろしくお願いします。さあ、キャプテン目線で見て、
はい、
今年はあのルーキーも結構活躍したかなと思うんですけども、はい、若手の成長っていうのはどう感じてます。
いや本当に僕も5年目なんですけど、
うん、
まだまだこう若いと思ってたんですけど、本当にいい選手がどんどん来るんで、まあ、本当にいい刺激になるというか、やっぱり選手権の先発メンバーも僕と池間が最年長だったんで、
はいはい、
やっぱそういうとこではやっぱこれからも絶対強くなるなと思ってるんで本当に楽しみです。
もう5年目なんですね。
はい、僕5年目です。
そんな感じしないですけどね。
本当ですか。
うん、はい、でも最年、そうですよね、もう本当に若いチームになってきて、はい、まあ、ベテランとねうまく融合してるかなと思いますけども、改めてじゃあ来シーズンへの意気込みお願いします。
はい、来シーズンは必ずダブルドーム、そして、日本一という目標に向かって全員でまた頑張っていきたいと思います。
生田部キャプテンでした。今シーズンお疲れ様でした。
はい、1年間ありがとうございました。
それでは中島監督にお話を伺います。まずは選手権お疲れ様でした。
ありがとうございました。
2024年の日本選手権ベスト8で 終了となりました。今大会振り返って監督どのように見てますか？
そうですね、まず今シーズンっていうかこの日本選手権に関しましては1回戦から三菱ウエスト、はい、ドラフト1位ピッチャーとの対戦ということでですね、非常に1回戦からまた鬼門があったんですが、まあ、選手たちの頑張りもありましてですね、なんとか粘り強く戦い抜くことができてですね、1回戦突破できたと、
はい、
2回戦もですね、非常に150キロ投手を相手にですね、うん、またこれも東海の強豪チームとの三菱岡崎ということで、はい、まあ、非常に打線もいいチームだったんですが、まあ、打線が奮起してくれまして、今度はなんとか2回戦も突破できたかなと、うん、まあ、3回戦は負けた試合ですけれども、今年の都市対抗優勝チームであります三菱イースト、非常にその、まあ、相性的にはですね、非常に戦い関東同士ですし、
はい、
分かり合ってるなという感じはあったんですが、まあ、最後粘ったんですけどもね、うん、タイブレークで惜しくも敗れると、うん、そういう結果になってしまいまして、はい、非常に残念だったなという感じですね。もう一つ二つ勝てたなという思いもありますけども、はい、勝たせてあげられなかったのは非常に残念です、
うん、まあ、でも今大会この選手権は結構ルーキーがちゃんと活躍したかなっていう印象なんですけども、若手見てていかがですか？
そうですね、ここはやっぱり3年目2年目1年目と若手の選手の台頭が非常に目立った、はい、年かなと思ってますし、そういった意味では若手が活躍できるようなそういったベテランの雰囲気だとか、うん、そういうのがうまくマッチしてたのかなと思ってます。
まあ、若手だけでもなく飯田投手なんかも復活しまして、ちょっと僕は涙が出そうになったぐらいだったんですけども。
そうですね、事前に私もこの大会で、うん、引退するということをちょっと表明させていただいてましたので、はい、選手たちも、まあ、そういった意味ではなんて言いますかね、最後花道飾ってあげますよみたいな、うん、そんなやっぱり意気込みで臨んで非常にくれてまして、最後の最後まで諦めることなくですね、必死に食らいついていった姿をですね、忘れることができないですね、
うん、まあ、本当に特別な大会になったかなと思いますけども、改めて今シーズン1年振り返るとどんなシーズンでしたか、監督？
そうですね、まず今年はキャンプから非常に状態が良くてですね、はい、チームも非常に揃ったチームでした。ですから春先からまず日立市長杯優勝することもできましたし、そういった意味では力のあるなチームができたなという自信があったチームだったんですが、うんうん、都市対抗の予選でですね、茨城西さんに、サヨナラ負けを喫すというような、はい、接戦でちょっと脆いみたいなところが出てしまってですね、ちょっとチームの流れというかすごく不安にはなったんですけど、その後北海道大会で優勝しまして、
はい、
日本選手権にどうつないでいくかということで、一から暑い夏取り組んでくれまして、うん、そういった意味では最後はですね、本当に気持ちのこもったチームができたなと、私としてはいいチームで、ができた状態でですね、うん、バトンが渡せるなというような、そんなチームだったかなと思います。
本当におっしゃる通りで、今年、ここ数年、特にこの 2,3 年ぐらいは選手も自主性を持って自主トレがすごく、もう監督も止めるぐらいのね、自主トレをしてたかなと思うんですけども、そういったやっぱりチーム作りがやっと表に出てきたかなっていう感じがしたんですけども、いかがですか？
そうですね、自主性っていうのは あくまでも自分で考えて、やっぱり自分のパフォーマンスをどう上げるかっていう意識がないと芽生えない、うん、やらされている練習ではなかなか技術は上がってこないんですけど、今年の選手はそういった意味では考える時間を非常に与えたチームですので、うん、自分で考えて自分で、克服していくという力が少しずつついてきたなというふうには感じています。
わかりました。改めて今シーズン1年間応援してくださった皆様に向けてメッセージをお願いします。
はい、今年は都市対抗出れずですね、非常に皆様には不安や失望だとかですね、いろんな思いをさせてしまったと思うんですが、日本選手権最後戦って、2勝はしたんですが、残念ながら優勝まではたどり着けませんでした。そういった意味では結果的にはですね、残念だったなという1年だったかもしれませんが、来年に向けてですね、非常に明るい材料、選手の強化だったり、新しい選手も来年入ってきますし、来年以降本当に強いチームになると思いますね。今後とも応援よろしくお願いいたします。
中島監督でした。1年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。